では始めます。
はい、よろしく。
よろしくお願いします、
はい。
タイマーが大好き。何以来だ、ベア以来ですかね。
まあ、レースの話は、
レースの話。
あ、いや、
ベア。
スリーピークスの話。
スリーピークス。
うん、
で、今回も、
はい。
先週、田中さんと、今回ゲストのだった、小栗さんが参加した、ハート100に関して、
はい。
ちょっとお話を伺いたいと思います。
はい。
ご両輪よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに今回でハートって何回目の大会なんですか
?21 だ。じゃあ、22? どっちだかな。それぐらいだと思う、確か。はい。
なんか、ちょっとウェブサイト見たら20年大会のなんかはあったんですけど、じゃあまだ21、2回目ぐらい。とはいっても、まあもう。
確か2020年があれじゃないかな。20回大会だから。
20回大会。
だから、まあ、まあ、23? まあ、ちょっと1回やってないから、22?
そうだ、キャンセルかな。
うん。
22、これですね。
かなと思う。うん。
20年の歴史を誇るハート。
ハート、はい。
でも、ハートって、あれですよね、ハワイアンウルトラランニングチームの頭文字なんですよね。
そうです。その略ですね。はい。
その略なんですよね。
うん。
ハート100。まあね、ちょっと、各 SNS で見ましたけど、まあ、楽しそうでしたね。
楽しかったよ、すげえ。
はい。
すげえ楽しかったですね。
ああ、楽しかったですね。まあ、今日オンラインでね、我々やってるんですけど、これがもしオフラインで、みんなしてバックル持ってこられた日には、俺もどうしようかなと思いましたけどね。やっぱ、やきもちというか、そこら辺のね、それはありますけど。はい。じゃあ、ちょっと今回、そのハートに関してお話をお二人から伺いたいと思うんですけども、
はい、
まず、まあ、ハートが決まったのが、ハートの当選って、小栗さんはロールオーバーされたんで、
はい、
1年ぐらいですか、その練習期間じゃないですか。
1年半前。
ですよね。
はい。
田中さんは、
うん。去年の8月、8月か。うん。
8月。そうすると、5ヶ月ぐらいですか。
そうだね。うん。
ぐらいということなんですけど、
まあ、あれなんで、その、当選もさ、朝起きたら、まあ、ツイッターで、
はい。
藤岡さんからおめでとうってきて、あれ、俺誕生日じゃねえんだけどなって、一瞬マジで分かんなくて、ああ、そうそうそう、
はい、
ハートの当選日だっていうので、まあ、それで知ったっていう感じです。はい。
ツイッター思い出しました。
はい。
じゃあ、まず、その、ハートに対して、まあ、どういう練習をされてきたのかなっていうところをちょっとお伺いしたいと思うんですけども、
うん。
じゃあ、まずは、小栗さん。ハートに向けて、どういう練習をされてたか、ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、ハートに向けてだと、はい、まあ、その、1年前から、LDARC に、まあ、復帰して、
はい。1年ね、ちょっと休みの期間があって。
はい、1年休んでて、2021年を休んでて、で、2022年の正月から復帰して、
はい、
まあ、ハートに向けて頑張ろうっつって入って。
はい。
で、ずっと、まあ、特にハートに向けて、だから特別な練習を何かやろうっていうのは全然やってなくて、
はい、
基本的に僕は、まあ、練習量がとても少なくて、その木曜日の LDARC の練習と、はい、あとは日曜日に一人で、家の近くのグラウンドを10キロ、15キロぐらい走るっていうのをただただやってるだけなんですよね。
え、それだけ聞いてると週2回しか走ってない？そんなことないですよね。
いや、週2回ですね。で、あとはたまに週末練があるんで、はい、週末練の時は山をがっつり走るって感じです。基本的には本当これです。心の中では、平日も一日どこか練習しようとは思ってるんですけど、はい、まあ若干仕事が、まあ仕事のせいにしちゃあれなんですけど、
うん、
はい、9時10時までかかっちゃったり、なんだかんだして、全然あんまり今年は 走ってなかったですね、平日は。
おで、そうすると、まあ、LD に、まあ、LD に戻って、ちょっとこう、まあ、練習のボリュームは増えたところはあるけれども、まあ、平日は仕事の兼ね合いもあるんで、はい、基本的には週2回でプラスその月1回が山に行って、まあ、累積、まあ、2000約2000ぐらいですかね、多分 LD の練習だと そのぐらいの練習をして、はい、よくあの皆さんがハートが近くなると、サウナ練とかちょっとそう暑熱順化をする練習をされてるケースがあるんですけども、何かそこら辺っていうのもされたんですか？
ああ、それは一応、はい、サウナは、それもまあ、毎日のようには通えないんで、長風呂をして、
はい、
40度ぐらいの風呂に、はい、4、50分入り続けるっていうのを結構やりましたね。はい、週4ぐらいでやったかな。それを2週間ぐらいはやりましたね。
それはなんかあれですか？なんかでネタで調べたんですか？
誰かが言ってました。サウナ連行けないなら長風呂をやればいいって、誰かが言ってました。
それはそうですね。私もあのコーチから聞きました。練習の後に長風呂40度ぐらいで長風呂してると、まあ、まあサウナと同じような、サウナは暑熱循環に対しての効果があるみたいなことは言われたことあります。
ああ。じゃあよかった。
サウナプロトコルだよ、それ。
ですよね。
サウナプロトコルの中でサウナ行けない場合が、それをやるっていう。はい、そうですよね。うん。トモさん、俺はトモさんから聞いたけどね。
はい。
まあ、トモさんはなんか、多分海外のサイトから。
はいはいはいはい。
読んだんだと思うけど。
じゃあ、なんだかんだ、小栗さんは、体を使うよりも頭を使って、頭脳系ランナーっていう感じですか？
いや、頭も使ってはいないんですけどね。
そんなことないですか？
感覚だけです。
フィーリングなるほど。まあ、限られた中でやることは、とりあえずやったよっていう感じなんですかね。
そうですね。まあ、一応、12月のその年末は、天狗を2回。
やられてましたね。はい。
2日連続か。2日連続天狗やったり。
はい。
あとは、その1ヶ月ぐらい前は、まあ、これも距離は短いんだけど、はい、栃木の方にある小さい山を、まあ、ちょこちょこ走ったりっていうのはしてましたね。
で、ちょっとは、そのハートに向けて、ボリュームを、まあ、少し増やして、
まあ。1、2ヶ月前に慌てて、上りの練習をしだしたって感じですね。
まあでも基本スタンスはあまり変わらなかったって感じなんですね。
練習量的にはもう月間100キロ走ってるぐらいですから。
うん。
うん。そんな200キロ、300キロなんて全然僕行ってないんで。はい。
その練習量で私完走するのすげえなと思うね。
そうですね。確かに。
ストラバー見ると100キロ行ってない時も全然ありますし、やっとこう今年になって100キロ超え出したかなっていう感じですね。150は全然行ってないですね、
勇気しか与えないですね、それなんか。
そう、練習量なんてあんま関係ないですよっていうのは、はい。
言いてえだろ、そんなこと一言見ねえよ、俺。
そんな、練習量少ないから、戸惑ってるような人がいたら、そんなことを考えないで、さっさと、ハートのロッテリーに申し込めって思いますね。
いやー、特殊だと思うぜ、マジで。
かっこいいこと言いますね、小栗さんね。
いや、昔からその走ってたわけじゃない。昔からその積み重ねがあって、その、なんつうの？もともとのランナーで足ができてるからそういうこと言えるんだって言われるほどもともと走ってもいないし、そう、自分でもなんで完走できるのかっていうのがわかんないけど、そんぐらいでできるんだから、みんなもやりゃいいじゃんって思う。
あ、そんな合コンみたいな軽いノリではちょっと思いますけど。まあ、でもあれですよね。まあ、まあ、ある程度やっぱり登山ももともとされてましたし、趣味として、ね。で、まあ、LDA に入られて、ある程度、 登ることへの多分体制もできてると思いますし。
ああ、まあそれは多いですね。の
ですね、
あの LDA でしっかり2、3年やってきたっていうのはもちろん、それはあると思います。はい。
だからまあ、急に走って、ハート乾燥したわけでは、ね、ないわけ
ですね。それはさすがに、はい。
そうですね。普通月間100キロ走っていきなりハート行ったら、まあ、ダメだよね。
そうですよね。ある程度、長年やってきた、ね、地ができたんで、そのぐらいでも、その練習量ぐらいでも、まあ、小栗さんは、まあ、結果的に乾燥できるぐらいの走力は、
合わせ
た感じなんですね。
そうですね。
はい。で、逆に田中さんは、
はい、
まあ、ハートが決まってからっていうのは、どんな練習をされてきたんでしょうか。まあ、あんまりでも変わらないんですよね、田中さんも。どちらかというと。
まあ、まずはあれだよね。ベアがあった。
はい。
まあ、ベアをターゲットにして練習を、まあ、してた感じかな。
はい。
で、ベアが9月の中旬以降か。
2、3週ぐらいですかね。
2、3週ぐらいで終わって、はい、で、まあ、2週間ぐらいちょっとダラダラ、ダラダラというか、まあ、ちょっとあまり走らずに休んだ感じで、はい、まあ、そこから、徐々に上げてって、まあ、それでも、だいたい週10時間から12時間の間ぐらいかな。
はい。
で、練習したんですけど、まあ、ただ、途中でバックヤードとかあってですね。
はい。
走れない時期と、なんかね、バックヤードの後に体調崩して、まあ、ちょっと走れなかった週とかもあって、
はい。
で、まあまあ、さっき言ったように10時間から12時間の間をもうずっとそのまま推移した感じでやってて、で、12月頭ですね、まあ、そこでウエスタン施設に当選しましたので、
そうですね、はい。
もう舵を完全にウエスタン施設に切り替えようかと思い、普段であれば12月だったらハートに向けてで、結構なボリューム走るんですけど、
まあ、はい、
今回はもうそれをせず、まあ、どちらかというとウエスタンステージに向けて、強度の高いインターバルとかっていうのを、まあ、始めたっていうような、そんな感じですね。なんで、今年は結局、12月も結局10時間から12、3かな時間ぐらいで、の中でも走ったっていう感じですね。本来だったらもうちょっともう 1,2 時間ぐらい1週間、はい、長く走ってんですけど、ちょっとそこまでやらなかったっていうのが今回かなと思います。で、まあ、12月かな。12月はまあ、主に高尾で、まあ、天狗24体のコースですね。
はい。
まあ、それプラスですね、城山湖に降りる、
はい、
道があるんです。そこをまあ追加したっていうのが、追加して走ったっていう練習が今回は多かったかなと思ってます。うん。
それはやっぱあれですか、上りというところですか、その今の練習のお話から伺うところっていうのは。
下りだな、どっちかっていうと。
ああ、確かに田中さん、なんだっけ、以前でしたっけ、ハートの時はやっぱ四頭筋がやられたみたいなお話、
うん、
なんかありましたよね。
そうだね。うん。
じゃあどちらかというと、上りよりも、その下りの体勢っていうんですかね、ちょっと、
なんかね、
言葉が正しいかどうかわかんないですけど。
結構、その天狗24体のコースの大だるみ下るところってさ、
はい。
後半ちょっと根っこ根っこしてるとこあったりするじゃん。
してますね、はい。
まあ、あと、城山に下るところもそうかな。そういうちょっと下りにくいところを下る練習をした。で、天狗24体を今回、選んだっていう感じかな。トラサルだとちょっと走りやすいんで、まあ、そこをあえて走りにくい下り。練習するっていうのはちょっと主眼に置いた感じかな、うん、
そうするとじゃあ練習量自体はちょっといつも例年に比べるとちょっと落とし気味ですけど、ただちょっとハートに特化した練習を、
うん、そうだね、うん、そんな
感じ、ね、
そんな感じでやりました。
ちなみにまあ田中さん海外レースになるとちょっとこうポイントって補給のところがちょっと
はい
ポイントになるところがあると思うんですけども、
はい、
今回何かその部分で事前にその補給に対してちょっとこう例えばこれを取るとか、
うん、
例えば、まあ、前回だとアンドゥが良かったっていうのがお話がありましたけど、そこら辺でなんかこう補給に関してちょっと、はい、フォーカスというかちょっと研究された部分っていうのはあったんですか。
今回はですね、はい、前半にですね GU の6点6点とでいいんだっけ
6点はい
6点
水のやつですね、うん、はい
をメインにして、まあ、後半から、 一応アンドゥをメインっていう戦略にしようかなと思って行きました。で、取る、水はその6点以外に、蛍光補水液。
はい。
あと、アミノバイタルの BCC、BC、
BCC、BCN ですかね。はい、うん。
あれがですね、一応、そのハイポトニック飲料つって、水分を体に吸収しやすい液体なんで、
はい、
まあ、それを、まあ、取るっていうような戦略で、行こうかなというふうに。
思ってた
ということですね。ああ、まあ、結果はちょっと後で話しますけど。はい。
はい、まあ、そうすると、その前回のところでうまくいったアンドゥと、はい、まあ、あとやっぱりあれですかね、その、ハワイのならではの暑さなんで、
はい、
ロクテインって、ちょっと寒いと飲めないじゃないですか。
はい。
いつも水分取らながちになると思うので、
はいはい、
そうすると、そこら辺を考慮したロクテインで。
ロクテインで、はい。
カロリーも摂取して、
はい。
で、あとはその BCA で。
そうだね。うん。
あまりそうすると、その俗に言うジェルみたいなものでは、あまりじゃあ今回は望まれなかったんですか、うん、
前半、そのロクテインと取るときに、そのアンドゥじゃなくて、GU のリキッドタイプを買って、
はい、
それはその前半部分はその、なんだろう、リキッドタイプにしたんです。で、なんで、はいはい、前半かというと、後半、甘いのが嫌になるんで。前半の、
ね、口の中も、はい、
うん、前半元気なうちにそういう GU の違うそのアンドゥじゃないやつを、まあ、取るっていうようなそんな感じにしたかな。
なるほど。
うん、
小栗さんはなんか補給ってあれですか、戦略立ててたとこあるんですか。
補給は、
はい、
僕もなんジェルを開けたり飲んだりしまったりっていうのがめんどくさくて嫌いなんで。
はい。
ロクテインを使ってました。
何味を使われたんですか？
僕は甘いのも大丈夫なんで、もう、なんか、いろいろ試したら、何でも大丈夫だなと思ったんで、もう適当に、カバンの中に入ってたやつをパーツって手に取って、入れて、作るって感じですね。トモさんとか田中さんは、お茶。
サミットティー。サミットティー。
サミットティー。
うん、
だけを。はい、わーって持ってたんですけど、
うんうん、
僕はもう何でも全然構わない。なんとかトロピカルとか、ストロベリーなんとかとか、いろいろあるんですけど、最終的に全部同じ味に感じるんで。
あれ、最終的に全部同じ味になるよね。
なんかもう、飲んでると全部同じに感じてくるんですよね。グレープとかもいろいろあるんですけど。
サミットティーだけで、だけで違う。
ただ甘いっていうだけになってくるんで、もう何でも構わないっていう感じで、手についたものを、入れて、一周ごとに入れて、出ていくって感じですね。
うん、まあでも、小栗さんね、まあ、前回もそうですけど、あんまりレースに出ないじゃないですか。
はい。
そこら辺の補給に対しての、なんていうんですかね、心配とか、あんまそこら辺でないんですか？もともと胃が強いんですか？
そう、もともと胃を壊したことがない。まあ、そんな長いレースもそんな出てないんで、あれなんですけど、はい、TDT の時も、イースターの時も、その、エイドで出してくれるものをガンガン食ってたけど、全然胃を壊したり、まあそんなに高い強度で動いてないっていうのもあるかとは思うんだけど、全然胃を壊したりっていうのはないんで、今回もエイドで出してくれてる食べ物を、どんどん食べていこうっていうような作戦で、作戦っていうかまあ、はい。
考えで、
別に自分でジェルもそんなに持ってってないし、はい。全然ロクテインと、あとなんだっけな、あとあれだ、トレイルバターをロクテインだけだと、はい、栄養あったりかもしれないんだけど、空腹でお腹がグーグーなってきちゃうんで、はい、トレイルバターを、取ろうと思って、お腹を満たすために、
はい、
それを持ってきましたね。ただ、ちょっと、暑い中でトレイルバターばっか取ってると、やっぱり、それは若干もうトレイルバターいいなっていうのは、3週目ぐらいで思ってきたんで、ちょっと、日本の寒い冬の時はトレイルバター良かったんですけど、はい、暑いところだとトレイルバターを取り続けるっていうのはちょっときついなっていうのは思いましたね。
まあ、それは、あのですね、その、環境ならではのところなんですね。そういうのは。
多分、暑さだとは思いますね。はい。
田中さんはエイドにあるご飯っていうのはレース前から想定して走ろうと思ったんですか？
いや、してない。
あ、全然してないんですか。
まあ、バナナの一切れとか、スイカの一切れとかっていうのは食べてたけど、基本的には想定はしてなかったよ。うん。
なるほど。面白いですね。レース前でもやっぱり。
うん、
で、まあ、事前の練習、補給、どういうのを取るかっていうのがあって、まあ、実際にこうハワイに入ってっていうところになるんですけども、まあ、楽しそうなところもありましたけど、実際にハワイに入っていかがでしたか。まあ、じゃあ、先に小栗さん、どうでした、ハワイに入られて。
ああ、まあ、全くの初ハワイだったんで。
レース何日前に入られたんですか。
日本木曜出て、
はい、
木曜の夜出て、ハワイの木曜の朝に着いたんですかね。
はい。
はいはいはい。で、
飛行機は皆さん、あれですか、田中さんはじめ、あの、太郎さん、コッシーさんたちと。
あ、みんな一緒でしたね。
皆さんと一緒で、あとあれか。は
い、いや、その4、その4名が一緒で、だったね。その、さっき言った。うん、
その4人が一緒。
一緒。
あ、その4人が一緒だったんですね。はいはいはいはい。うん、はい、
で、空港でそのまま車を田中さんが借りてくれてて、
はい。
それに乗って、ホテル行って、荷物預けて、チェックインまで、ちょっとこう、海を見に行ったりって観光しに行きましたね。もう、はい。初ハワイなんで、ちょっと浮かれましたね。
あれ、浮かれそうですもんね、なんかね。
あれがダイヤモンドヘッドか、つってこう。あの一応火山が好きなんで、こう、
ああ、そうですね。
はい。いろいろ見て回ってましたね。はい。
なるほど。田中さんはなんか、あれですか、ハワイに入って、もうさすがにもう、ハワイにも慣れたと思うんで、特にハワイに入ってなんちゃらってないと思うんですけど。
まあ、今回だからあれだよ、あの、朝空港着いて、チェックインが15時なんで、まあだから、どれくらいだろう、はい、9時間ぐらいあったのかな。どうやって時間を潰そうっていうのをすげえ考えたよね。
なんかツイッターでも聞きましたよね。ハワイの。
そうそうそうそう。まあ、
ロコフードみたいな感じのところ、
うん、で。まあ、うん、はい。いろいろ聞いて、その、まあ、俺がプランニングして、こう、ブラブラみんなで行ったっていう、そんな感じ。初日はね。うん、
レース前になんか食べたご飯で美味しかったのとかあったんですか。
あ、フォーかな。
あ、それベトナムのフォーですか。
ベトナム料理のお店が美味しかったっすね。
うん。
うん。あとは、ポキを買って、
マグロのやつですね、ポキ、はい。
はい。で、スーパーでポキを買って、で、日本から米だけはも、米、あの、なんだろう、レンジで温める米を持ってってたんで、
はい。
それを乗っけて食べるっていうのをやってたんですけど、
はい。
あの、スーパーで買ったポキは、
はい、
あ、全然うまくないっていうのが分かりましたね。
それもあれですか、そのハワイって、まあ、よく ABC があるじゃないですか。
はいはいはい。
ABC ではないスーパーですか。
1個は ABC 系列のスーパーで、もう1個はなんか1月にできたばっかりの新しい綺麗な。
ああ、なんかツイッターで見ました、それ。
あの、藤岡さんが、
藤岡さん言ってましたね。
教えてもらった。
はいはい、うん、見た目はすごい美味しそうなんですけど、両方ともなんか漬けにしては漬かってないなみたいな、なんか すげえ味の薄いポキみたいなのが出てきて、
はい、
全然スーパーで買ったポキは美味しくないっていうのを2カ所で食べて痛感しました。
フリーさん、それハワイで生きていけないんじゃないですか。
あの人たちだからマグロの食べ方を分かってないんじゃないかなって
思います。ちょっと日本で舌こいすぎですよ、うん、それ
埼玉県民だから寿司好きだから
こいすぎですよ。
まあちょっとつまんないかもしれないけど、俺とか MB とかその、まあ、ご飯を持ってって、
はい、
なるべくそのなんだろう、外食しないようにはしたんだよね。金かかるからすげえ。だまあ1日1食ぐらいかな、はい、1食ぐらい外食するけど、まあ、それ以外はなんか持ってったものとかスーパーで買ってきたものをこう食べるみたいな、そんな感じだったかな。
あれですか、その例えば今回だと藤岡さんもハート走られましたし、うんうん、それチームジャパンのメンバーとはいつ頃合流したんですか。それはもうレースのあれですか、受付の時とかに合流されたんですか。
いや、もう藤岡さんとか俺はもうレース当日だったかな。
あ、うん、そうなんですか。
うん。うん。
じゃあ、それまでは、じゃあ、その4人で行動されてて。
まあ、金曜日に、受付というよりは、ピックアップって言って、3箇所とか、 はい、あのドロップバックのゼッケンだとかを取りに行かなきゃいけなかったんで、その時には、はい、その今野さんとか、まあ、サモブさんとかと一緒に、はい、まあ、あとあの太郎さんとか星と一緒にこう、はい、受付会場には行ったかな。まあ、ドライブスルー形式なんで、うん、
そうなんですよね。それをちょっと聞きたかったんですけど、なんすかあのドライブスルー形式ってあれ、
うん、だから行くじゃん、行って名前を言うとその参加賞とかを持ってきてくれるって、そういう感じ。
へえ、非接触の観点ってことなんですか、それはもう。
去年。
そういうわけでもないですか。
去年がそうだったんだけどね。
へ
え。味を占めたんじゃ楽だったから。
まあ確かに、楽な方がいいですもんね、それは。
あの、ブリーフィングは結局ビデオになっちゃってるから、ブリーフィングは しないんだよ。だから、まあ、渡すもんだけ渡してもう素通りなんで、まあお互い早いよね。
変な、じゃあ煩雑な作業もなく。
そうだね、うん、
まあ、それはちょっとあれですね、日本でも取り入れてくれたらありがたいところありますね、そういうのは。
まあ一番手っ取り早いのは全部送りつけてくれればそれで済むんじゃない
か。確かにそれが一番いいですよね、うん、確かにそれは間違いないです
、うん、
確かに。で、レース、まあ、前日等々はどうでした？レース前日、小栗さん、ハワイでの初めてのレースに対してこうちょっと緊張するですとか。
そうですね、緊張はなぜかあんまりなかったんですよね。まあ、荷物の準備もドロップバッグを作るのも作ってたけど、はい、なんかあんまり入れるものもないし、だから結局、
はいはいはい、
全部食べ物とかもエイドで賄おうっていうような感じなんで、あんまり持っていくものも、はい、一応か念のための替えの靴下とか着替えとか、
はい、
あ、まあ、着替えは全然結局ほとんど着替えなかったんですけど、はい、そういうものを本当は3つ置けるけど、結局まあ特に置くもんないから2つだけ、ミネチュアセンターとあともう1個マノアにだけ置くっていう感じ、はい、2つだけにしてさっさと作っちゃって、うん、まあ特にあとはやることはねえなって感じでしたね。
あ、ふとちょっと今思い出したんですけど、小栗さん、あのハートに旅立つ前にあの荷物が少なすぎて田中さんに正気かって言われてましたよね。
ちょっとバッグがなんかあまりができるなっていうのは、はい、あのアンサー4 あの半透明のショルダーバッグにこう入れてたんだけど、なんかそれほど荷物多くねえなと思って、これでいいのか逆に不安だってつぶやいたら、ちゃんと持ってけるものは全部持ってけって言われて、はいっつって、一応はパンパンになるぐらいは持ってったんですけどね。
結局そこ あの答え合わせはどうだったんですか。
そうですね、まあ、増やしたものはその白いご飯とかを増やしたんで、それでパンパンになったんで、そこは正解だったと思いますね。ご飯持ってきてよかったって思います。それ以外の走る道具はそんなに、まあ、使わなかったっちゃ使わなかったですね。
そういうもんなんですね。
あの不正解の部分、不正解の部分があって、
何ですか田中さん。
参加賞とかお土産を入れる、はい、ことを考えてなかったっていう。
ああ、
それは帰りが大変だった。
もともとでかいバッグを持ってきゃそこで済んだのが、なんか分散したとかっていうので、そこが不正解だったかな。
まあよく言いますもんね、トランクもちょっとお土産を用にちょっと開けとくみたいな。
うん、ああ、お土産のことを考えてなかった。はい、
まあでもハートのあのドロップバッグとかすげえ使いやすそうですもんね、いつも見てて。
今回はね、今回ショルダーバッグだったのかな、あれリックサックみたいなやつ。あ、今回ショルダーだった。リックサックみたいなやつだったんだけど、
はい、うん、今回もらえ、そう、ドロップバッグ自体はもらえなかったですね。
あ、そうなんですね、うん、いつもあのドロップバッグ見ていいなと思ったんですけど、うん、なるほど。じゃあ特に小栗さんはハートに、初めてのハートの、まあいつも通りな感じで。
そうですね、まあいつも通りっつっても、そんないつも大会も出てないくせに、なんかこういつもの週末連みたいな感じで、
はいはいはいはいはい、
はい、行きましたね。
あれ、あんまり、
ね、田中さんは
あんまり、あんまり寝れてないって言ってなかったっけ。
そうですね、あの、なんだろう、外がうるさかったのか何なのか、時差ボケなのか、こうずっと横になって 夢を見てるような、なんか起きてるようなをずっとそれは繰り返してましたね。で最後の 1,2 時間だけスパッと寝れたって感じですかね。
それは緊張じゃないですか、それ。緊張ではないです、それは。
緊張ではないとは思うんですけど、はい。
田中さん、このハート、例えば、ウエスタンが今、もう田中さんの中で AS だと思うんですけども、
はい、
このハートに向けては、まあ、ある意味、まあ、言い方悪いですが、通過点ではないと思うんですけど、
はい、
どんな感じで臨まれようと思ったんですか、このハートに関しては。
まずは感想ですよね。去年、
はい、
去年、DNF してるんで。
はい。
まずは完走で、なるべくトラブルなく走る。
はい。
っていうのが、まあその次かな。で、一応、実は目標設定を、タイムを持って行って、
はい。
それが26時間かな。
お!
で、行こうと思ってました。はい、だから、ね、4時間半、4時間半、5時間、6時間、6時間で、26時間なんで、
はい。
一応それで行こうかなっていう感じでした。はい。
おー、なるほど。うん。ではじゃあ実際にちょっとレースに向けてレースのお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、まあ、まずは1周目からちょっとお二人のお話、まあ、ここはどうなんですかね、俺が聞くよりお二人でお話しした方がいいのか難しいところもありますけども、
まあ、聞いてくれていいよ別に、
うん、1周目まず小栗さん、
はい、
グループ
1、僕は1周目はその、はい、LDARC の雅子さん、はい、と
まーちゃんね、
はい、まーちゃんともうずっと一緒に走ってましたね。まーちゃんがともさんからタイムテーブルもらってたのかな。で、はい、一周目は6時間10分で走れって言われてて、それ以上早く走ってもダメだよって言われてたみたいなんで、
はい、
で、まあ僕も全然実力的にそんな急いでタイムを狙うっていうわけじゃないんで、はい、あとは、まーちゃん、まあ、一周目ぐらいは一緒にコース見て、一緒に走ろうかなと思ってたんで、はい、もうまーちゃんとずっと、ペース合わせて、行きました。なので、もう本当、時間もちょうど6時間ちょいで、一周を回ったって感じですね。もう思想って感じです。
これ、まーちゃんと一緒にいて、なんか、話聞きつかれたとかそういうことは特になかった。
そんなことはない
ですよ。なかったです
よ。結構、上りで、まあ、ちゃん的には頑張ってるところもあったみたいなんで、
はい。
そこまで、まあ、結果からあれだけど、その、若干暑かったのかな。若干一周目からやっぱり疲れはまあちゃん出ちゃってたのかもしんないんで、そこまでおしゃべりではなかったですね。
そこへんじゃあ小栗さんはあまりこう、まあ気温が高かったっていうところはちょっとあれですか、想定の範囲内、範囲外。
ああ、範囲内ぐらいの、そこまで、
ね、
びっくりするほど暑いっていうのはなかったですね。こんなに暑いわけないだろうっていうようなことはなくて、まあ、こんなもんだろうっていうぐらいの暑さだったんで、全然驚きはしなかったですね。
じゃあ1周目に関しては、まあ別に疲、まあ、あ、まあある程度一瞬の疲れはあると思う。特に想定の範囲内の疲れと。
1周目はもう全く足も使わずに回ったって感じですね。
かっこいいですね。足も使わずに回るって。ほら、それ行ってみたいな。どうでした？ご飯は。エイドの一周目、多分いろいろ聞いてるじゃないですか。トモさんの100もそうですし、ハートって優しい人がたくさんいるっていうね。
はい、ああ、人はやっぱりもうすごい優しくて、もうエイド入るとタタタって寄ってきて、お水入れるか何入れるんだっつってボトルを取ってやってくれたりして、で、はい、何食べるっつってフルーツとか、あとは。なんつうんですかね、あれトルティーヤみたいな薄い皮に何かいろいろ挟んだやつとか、
はい、
あとはあのピンポン玉ぐらいのおにぎりみたいのを、
はい、
いっぱい作ってくれてたりして、でそれをその場で食べたりジップロックに入れて持ってっていいよっつってくれたりして、
はい、
うん、何でもやっぱりやってくれるんですよね。でなのでそこで、僕はその6点を入れて てるボトル、アンサー4のプリストボトルを、だいたいその、エイドまで10キロちょい行くと、半分強、3分の1ぐらい減ってるんで、そこに水を足してもらって。
1本だけですか ?2 本ですか
?1 本だけです。
1本だけ。1
本だけで。はいはいはい、一応、念のためで、ソフトフラスクに、はい、前の日に、なんかスーパーで買ったオレンジ色のなんかビタミンドリンクみたいのが余ってたんで、はい、一応念のためと思って、それをソフトフラスクに入れて、ウエストベルトに入れて持ってってはいたんですけど、基本的に飲むのはロクテインだけで、それを10キロで半分いくかいかないかぐらいを飲んでて、そこに水を足してもらうっていうのを繰り返してましたね。
うん、それはですか、プリストはハンドボトルタイプで行ったんですか、俺ともザックスをちょったんですか。
フォーカスウルトラを
背負って。あ、ウルトラか。はいはいはいはい。
小さい方を背負って、はい、で、ウエストベルトをしてました。
じゃあ、一周目に関してはもう本当に、ある意味、ちょっとこう、今まで聞いてたハート通りな楽しみ方を。
そうですね、
もう本当に。たくさんじゃんみたいな感じの。
ゆっくり走って、コースを見て、こんなコースなんだなっていうのを感じながら走ってたって感じですね。
そこだけ聞いてると、玄人感がすごいですよね、なんかね。すごい。
いや、だから初めてだから、これから5周するからどんなところかなっていうのを、思想してた感じですね。
そんなかっこいい人でしたっけ。一方、田中さんは、この1周目っていうのはどうでしたか、はい、
僕ですね、まあ、最初スタートして、まあ、女性が前にいたんですけど、で、まあ、それを抜いて、はい、まあ、その、まあ、女性の前を走ってたんですね。で、結局、その抜いた女性がですね、最終的には総合2位になった女性なんですけど、
はい。
で、僕はですね、いきなりロストしたんですよね。
お、前回のベア同様に。
まあまあ、あそこまでロストしなかったんですけど、はい、まあ、10分ぐらいかな。
はい。
ちょっと10分ぐらいロストして、で、ハートってなんか木道みたいなやつがあるんですよね。木の板の木道があるんですけど。
はい、なんか聞いたことありますね。はい。
で、いきなりそれが現れて、
はい。
あれ、こんなところにあるわけねえじゃんと思って、それで自分がロストしたのを気づいて、はいはい、まあ、引き返したっていう。だまあ、そのおかげでですね、その女性に抜かれて、
はい。
で、まあ、10分ロスして走ったんですけど、まあ、結果的にですね、そのさっき、その2位になった女性と一緒に走ってたらですね、多分頑張っちゃったんじゃないかなと思いますね。
あ、うん、はいはいはいはいはい。
で、結果その人と走らなくてよかったなっていうのが、まあ僕の中で良かった点ですね。はい、今回。まあまあまあ。
なんかでも、うん、今回ハート藤岡さんもツイッターでおっしゃってましたけど、走りやすかったんですか？なんかこう、いつもぐちゃぐちゃなところが整備されててみたいなことをおっしゃってましたけど。
はい、めちゃめちゃ走りやすかったですね。今回、本当に。
去年も田中さん出られているじゃないですか。はいはい、去年比何パー走りやすかったですか
?30 パーぐらい走りやすかったんじゃないかな。
本当ですか、
うん、全然濡れてるところがなくて、はい、その足の置き場もちゃんと、うん、考えればあるような感じだったんで、そこはすごい良かったなと思って、ね、うん、
ま。じゃあ田中さんは、ある意味、襲名、まあ、不幸中の幸いじゃないですけど、
うん、
ちょっとロストしたことによって、うん、まあ、頑張らずに、
うん、
マイペースでいけた感じがあったって感じなんですか？
だから最初の想定が4時間半なんですけど、まあ、はい、ロストしてもですね、4時間25分ぐらいかな。で、いけてるんで、まあまあ。
あー、なるほど。
うん。よかったかなと。まあ、ロストしなかったらもっと早くゴールできたんだろうと思うけど、
はいはいはい、はい。
まあ、ちょっとしてなかったらどうなってたのかっていうのがまたわかんないんだけど、まあ、結構前の方のペースも早かったんで、それの波に乗っちゃってたのかもしれないし、そこが、うん、良かったのかもしれない。
まあ、もしかしたら、勝負の分かれ目というか、瀬戸際だというか、勝ったかもしれないかもしれない。
うん、そうだね。
うん、まあ、残念ながら、コーチの藤岡さんは13マイルで、肉離れで、
うん、
まあ、ちょっとやめられてしまったっていうのがあったので、まあ、あとはその後本当に現地から特派員という形になってしまって皆さんのレースをツイッター上でまあ見ることができたんで、
はいはいはい、
まあ、本当に助かったって言い方も失礼なんですけど、まあ、 良かった部分なんですけど、ではまずは次、まあ、2週目、まあ、ちょっと小栗さんからまた聞きたいと思うんですけども、まあ、1週目を、まあ、ちょっと思想という形で走られて、まあ、無理もせず頑張りもせず、まあ、ある程度こういうコースなんだなっていうのを、まあ、雰囲気分かって今度2週目に入るんですけども、いかがでした2週目というのは。
2週目は、まあ、2週目出るところまではまたまーちゃんと一緒に出たんだけど、もう最初の上りのところで、
はい、
若干まーちゃんが遅れてきて、なんか腹が痛いとかなんとかって言ってたんで、はい、ちょっと水取ってとかって言って、まあ一応先行きますよって言ってゆっくり先 に行っちゃったんで、もうそこで別れちゃったんですけど、そこからはもうずっと一人旅で、はい、まあそれでもやっぱりまだ残り4周あるんだからっていうことで、特に無理もせず、淡々とゆっくり行ってた感じですね。
何か小栗さん、ツイッターの方で、あれじゃないですか、ツイッターで、ちょっと、まあ、タイムテーブルよりも、若干、まあ、遅くなってしまったみたいなところをつぶやいてたと思うんですけど。
ああ、はい。そう、1周目が6時間ちょいで、はい、で、まあ、その時は、まーちゃんと一緒に走っても、本当にゆっくり走ってた感じで。はい、で、2周目は、じゃあ、1人になったから、ちょっとは行こうと思って、一周目よりかは少し頑張ったつもりなのに、
はい。
なぜか一周目よりも結構遅いんですよ。で、なんでかなっていうのを考えて、若干エイドで時間がかかったかなとか、
エイドはかか
ったんですけど、はい、まあそれでもちょっと遅いな、これじゃあ、もしこの後また夜のパートになってもっと遅くなってきたら嫌だなと思ったんで、そう、少し頑張ろうって思いましたね。
特にまだ焦りは生まれなかったんですか、特には。
まあそこまで焦りはなかったですね。その足がどうとかっていうのは、足がどうとかっていうのが、その、筋肉がどうとかっていうんじゃなくて、なんか今回はすごい最初からつまずくっていうか、つま先をぶつけることが多くて、はい、後々それが効いてくるんですけど、爪、親指の足の爪がなんかどんどん死んでってるのが分かったんですよね。で、それはなんか嫌だな。だんだん足の親指の後ろをつくのも、痛くなってくるのがもう2週目からあったんで、それはちょっとなんでこんなに今回は足のつま先をぶつけるんだろうなっていうのは思いながらずっと走ってたっていうのはあります。
まああれですよね、まあ足が上がらなくなったらつま先を打つっていうのはよくあることですけど、
後半になったらぶつけるのはよくあるんですけど、はいはいはい、今回1週目からずっとそうだったんで、
まあ、ちょっとそこが想定外なところが、
はい、
一方、田中さん、2周目、その1周目はちょっとロストしたけれども、4時間25分で回られて、2周目っていうのはいかがだったんですか？
2 周目4時間半かな、ちょうどぐらいで走って。
あ、それでも4時間半で、はいはいはい。
うん、かな。で、2周目の走り方は、まあまあ、なんだろう。まあ、各セクションごとのタイムテーブルも持ってたんで、
はい、
で、まあ、1周目と照らし合わせながら、こんな感じでいけばいいんじゃないかなっていう感じで、まあ、多分ほぼ予定通り。言ってたかな。で、まあ、その時、まあ、また違う女性がですね、まあ、僕と前後してて、はい、で、その女性を、こう、上りで抜いて、その人が、下りで俺を抜くみたいなことを、まあ、繰り返してた。
ああ、なるほど、はい。
うん、そんな感じかな。あと、その時、ちょっと、まあ、2位になった人とも前後してて、はい、まあ、その人ともそんな感じで走ってたかな。うん。まあ、もう2周目はもうほぼ淡々と、あとまあ暑かったんで、ちょうど2周目から氷バンダナと、あと帽子の中に氷入れて、まあ体が冷えるような形でやる感じだったかな。うん、
これ実際に2周目のエイドになると、あの何でしたっけ、マミコさんでしたっけ、ホノルルのマリコさん、マリコさんとか、まあ、藤岡さんとかも皆さんのサポートをされてたような感じだったんですけども、
うん、
やっぱそこら辺ってやっぱあれですか、知り合いがいるとやっぱりなんか気分っていうのは 変わるもんなんですか。
俺2週あんまりマリコさんと会わなかったんだよね。
あ、会わなかったんですか。
タイミング的に、うん、まあ、はいはいはいはい、いっぱい日本人いたしね。
はい。
うん、かな、うん。うん。そうだね。藤岡さんとは会ったかな。うん。はい。
はいはいはい。うん、田中さん、今回ストックは一回も使ってないんですか。
一回も使ってない。
小栗さんは。
僕はストック自体持ってってないです。
まあ、イースターの件もありますからね。ウェポンと思われちゃうところも。じゃあ、二人ともストックは使わずに。
はい。
はい。
おー。で、三週目。もう三週目になると、ほぼ夜ですか、これは。
そうですね。僕は、夜ですね。
僕は、
どうでした三週目は。田中さんは
僕は三分の二が昼。三分の一が夜。
あ
ー。昼ってか、日が出たかな ?3 分の2は。
はいはいはいはい。うん、では、3週目。まあ、3週目だと、もう約半分いくぐらいのところですよね。多分40。
うん。
うん。う
ん、3週目の半分で半分ぐらい。
そうですよね。いかがでした小栗さん、3週目は。
3週目はまた夜パートになって、
はい。
で、まあ、ずっと、まあ、大体同じ人と、前後してるんで、
はい、
日本人の女性の方もいたし、あとはまあその外国の方とももう大体同じ人と、僕基本上りが不得意で下りが得意なはずなのに、
はい、
今回のレースだと上りでやっぱり、外国の人抜いて下りで抜かれるっていう風になってるんですよ、うん、あれと思って、いつもは逆なのにな、日本では逆なのになと思ってたんですけど、
はい、
やっぱり外国の人は下り早いなとは思ってたんですよね。その遅いながら、うん、遅い団体ながらも、そう、遅いな。で、淡々とやっぱり走ってたんですけど、3周目のやっぱり途中から眠さが結構来て、
ほう、
3週目の後半からはもう立ち寝も始めるような感じになってきて、それでタイムもガンガン遅くなっていきましたね。
うん、もともとそのイースタンの頃、イースタンの時は夜のパートはどうだったんですか？
眠かったですね。
ああ、外でじゃああまり眠気にはそこまで。
眠気は強くないです。強くないです。全然、もともと強くないです。イースタンの時も初めて天狗24体やった一期の最後の時も、はい、すげえ寒かったのに外で寝たりしてましたから眠気には弱いんですよ。立って普通にこう進んでるはずなのに立ち止まって寝てたりっていうのはしてるんで、で3週目はそれでもなんとか一人でギリギリ帰ってきたって感じですね。ただもう時間はまあ、一番3周目かかってますよね。
うん、そうですね。
エイドも含めて7時間48分だから、もうこれのかなりの時間寝てたって思います。
まあ確かにこの頃からライブトラッキングしてましたけど、ちょっとドキドキを私もしましたね。清水さんともしてたんですけど、ドキドキしましたり。
そう、なんかだんだん余裕が、最初1周目2周目はなんか自分の中でかなり余裕があったのに、この辺から余裕がなくなってきて、あれっつっていつの間に余裕なくなったんだろうなと思ってましたね。
まあここがちょっと100マイルの怖いところではありますよね。やっぱり余裕が受けが出たり
する、全然足とかは本当に残ってるのに、その進めないって感じですね。
と、うん、田中さん、まあ、3分の2が昼で3分の1がまあ、ちょっと夜っていう話だったんですけど、うん、この3週目っていうのは田中さんいかがでしたか？
これ5時間ぐらいで走る予定だったんですけど、まあ、これも、はい、予定通りですね、ほぼ。ほぼ5時間4分とかかな。
帝国通りで。
いやー、俺すごいよね、マジで。
いや、すごいですね、この2週3週。
あー。で、まあ、ここはあれだね、なんか、最初飛ばしてた連中が落ちてくる。パートだったかなっていう気はしますね。もう見たくれで、あ、こいつらダメだなっていうのがこう顕著になって、はいはいはい、で、まあ、多分ここの周回が終わって多分3位になったんじゃないかな、多分、うん、
はい、
うん、そんな感じですね。まあ日が暮れて、日が暮れてでも もうやっぱりでも暑いんだよね。
うん、
で氷のバンダナをなんか置いてこうかなと思ってたりもしてたんだけど、お前、うん、それももう実はあの置き忘れて持ってたんだけど、まあそれは後でまた活躍するとは思わなかったんだけど、やっぱり夜中でもやっぱり暑いような感じでしたね。はい。うん。
こう、あのハワイって基本的に日本とは違ってちょっとまあ湿度があまりない暑さ。
いや
そんなことないんです
か。なことないと思うけどな。うん。
例えばちょっと熱がこもりやすいとかそういったところでなんですか、このハワイのこのハートの地域って。そういうわけでもないんです
か。いやめちゃめちゃ熱こもるよ。
あ、やっぱこもるんですね、やっぱり、
うん、まあまあそれは日本から行って暑さ慣れしてないっていうのもあるかと思うけどね。いくらそのサウナとか入って慣れたとしてもやっぱり 100% は適応できてないんじゃないかなって気がする。
確かにあのもう藤岡さんのツイッターの状況だと、まあ、田中さんがおっしゃったように、うん、上位の選手はみんな落ちてきて、
うん、
田中さんこのままいけば上位入賞狙えるっていうツイートぐらいだったんで。
あ、そうだね。あ、
はい、そうすると田中さん的にも補給も特に今、まあ、あまり3週目でも特に胃腸トラブル等もなく。
そうで3週目で6点をやめようと思ってたんだよ、もう。
はい、
だからもう前半は6点はそこまでっていうような感じでやってたね。うん、
でそこからはじゃあアンドゥ
アンドゥ、うん、
のみですか。
いやアンドゥとと
は BCA か。
BC そうだね。BCA か、うん、とまああと蛍光水液、
はいはいはい、
うん、な、
はいはい、
感じで、うん、やってたね、うん、
ほ
う、
うん、面白いですね。
ん、なんで
やっぱアンドゥ、
うん、
やっぱアンドゥってやっぱまあ、自分も FTR の時に飲みましたけど、
うん、
ちょっと胃が気持ち悪いかなと思ってもあれ入りますよね。
そうだね、うん、ただねちょっともう、はい、先に話しちゃうとあのハートの暑さじゃないあんまり良くなかった結果的に言っちゃうと結局最後取らなくなっちゃったんで、うん、
まあそこら辺やっぱり気候との兼ね合いも、まあ、まあありますよね、やっぱり。
あ、暑いのにあの甘いのはちょっと辛かったかな。
そうですよね。確かに、まあ、それありますよね。真、うん、夏にあんこ取りたいかって言ったら、あんま取りたくないですよね、確かに。
そうそうそうそうそう。
日本でもそうですよね。
うん、
なるほど。じゃあ、続いて、まあ、4週目も、4週目になると、カットオフが、
カットオフは、5週目に入るとき。5
週目に入る前でしたっけ。
うん、から出る。
29でしたっけ。
そう、29時間。
そうですよね。
はい。
じゃあ、この4週目っていうのは、ちょっと3週目で眠気がすげえ襲ってきて、ちょっとそろそろタイム的にも、まあ若干一番伸びてしまって、どうしようどうしようと思ったか思わないかわからないんですけど、この4週目っていうのは、小栗さんどうでした。
?4 週目は、まあ3週目終わった時点で、タイム的に、まだ同じぐらいでいけば全然大丈夫っていうことだったんで、その、はい、足的には全然余裕はあったんで、
はい、
全然頭の中ではいけるって思ってて、ただ、
はい、
眠さがどうしようもなくて、
はい、一
人でこう走ってても、一回、4周目出ててすぐのところの分岐で、迷っちゃったんですよね。あれどっちだっつって。で、はい、間違った方を行きかけたときに、後ろから、女性のランナーと、それのペーサーの男の人がわーって来て、
はいはいはい、
お前はどっち行くんだ、マキキに行くのか、マノアに行くのかっつって、で、マノアだっつったら、こっちだよっつって来て、で、前をそれで走ってくれたんですよ。
はい。
で、だからそれに勝手にこうくっついてった。
はい。
で、それに勝手にくっついてったんで、迷わないでずっと、なんだろう、ついていけた。で、ついていってる間も、ちょっと途中で立ち寝しちゃう場合もあるけど、パッと起きた時に、その二人のライトが見えるから、ああ、あっちだっつって、すぐに修正できて、追いかけていって、で、その二人についていけば、タイム的にも、ちょうどよく走ってこれたっていうような感じですね。
タイム的に同じペースぐらいでいけば間に合うっていうのは、それも自分の中で分かったんですか、それと誰かに言われたんですか。
自分の中でずっと走りながらずっと計算はしてましたね。今こんぐらいだから、この時間。だからラウンド、なんていうんですか、周回、はそういうのがすごい頭の中で計算しやすいから、楽だと。すげえ、もう一周目からずっと、何時間だから何時間で、あと何時間でっていうのは、ずっと計算しながらずっと走ってたんで、で、一周走ることによって、このパートはこんぐらいの時間だっていうのは、やっぱり計算できるようになるんで、この上りを何分で走れば間に合う。この上りを何分で、上り切れば全然間に合うっていうのは、計算できたんで、そこがかなり心の余裕はあった感じはあるんで。なので、あいつらについていけば、間に合うなっていうのがあったんで、とりあえず眠くても、ついていこうと思って、その、ペーサーについていきましたね。
めちゃくちゃ考えてますね。
時間に関してはずっと考えながら走ってましたね。それは、やっぱり、カットオフになっちゃうのが一番もったいないんで、
はいはいはい。
ならないようにっていうのは考えながら、結構それは、そのレースだけじゃなくて、いつでも、何分、ここは何分で走るっていうのは考えながら走るようにはしてますね。
へえ、その、俺そんな何分って考えたことないな。
マジであ
んまないっすね。
俺、ハートずっと考えてたよ、俺も。
へえ、うん、俺もその考えを身につけなきゃダメなんですね、じゃあ。
まあ、あの、ラウンドだからできるんだけどね。
ああ、
うん。ラウンドだから分かります。すっげえ分かります。
はいはい。確かに、コービーの時はそうですよね、確かに。
うん、あれ、俺さ、MB を抜いたんだよね、多分ね、4周目で。
ヌアヌのエイドかな。
ヌアヌのエイドで、俺が先に出た感じだっけ？違ったっけ？
あ、いやいや、僕がいて、
うん、
僕が3周目でいて、うん、で、田中さんが4周目で来て。
あれ、そんな早くだっけ？ 4号じゃなくて3周目、
4号でしたっけ？
うん、
4号か。
4号
か。
うん。
はい。ヌアヌのエイドですね。田中さんが後から入ってきて、僕がちょっと先に出て、
うん、
で、またすぐ抜かれたって感じです、ね。
はい。まあ、そういう、会うこともできるんですもんね。このハートの、この、こう、あの、そうそう、レグ上で見ると、
うん。
田中さんとは結構会いましたね。
そうだね。3、4回会ってか。
4回会ってるかなってい
う。
だから
コッシーさんとか太郎さんとかとこも、うん、
はい、はいはいはい。
なんかすれ違ったりっていうのがあるんで、あとは、まあ本当トップ選手とかも見てるから、すげえな、うん、こんなスピードでずっと走ってて、なんでいけんだよって思いながら走ってました。
うん、まあいい意味でも悪い意味でも刺激にはなりますよね。
そうい
うの見てると。田中さん4周目はいかがだったんですか？
4周目多分、まあ、これもあの6時間、目標6時間で、6時間だったね。6時間 ?1 分とかじゃないのこれ。見ると。
ここまで来ると、天才の料金になりますね。
4週8時に出て、8時に出て、
はい。
あ、じゃあ8時に出て、2時に帰ってきてんのか、うん。そうだね。6時間で帰ってきてんね。うん。4週目はね、まあ、もう、ちょっとこの辺からもう気持ち悪くなりかけてんだよね。後半の方が。
あ、そうなんですか。
うん。で、もうちょっとやっぱり、もう今考えても水分取ってなかったんで、脱水と熱中症っぽくなってきていった感じかな。
この水分を取らなくなるというのは、うん、これどういうタイミングで取らなくなるんですか？
なんかね、飲むのが気持ち悪くなってくんだよね。
ああ。
うん。本当はそれは良くないんだけど、逆に気持ち悪くなっても飲み続けた方がいいんだけど、それをちょっとおろそかになったかな、はい、この辺から。
その時はもう6点じゃないんですよね。ただの水なんですよね。
さっき言った BCC
と、
あと、蛍光水液。
じゃあちょっと酸味と甘みがあるような水。
まあそうだね。うん。
そこだったんですよ。
で、去年4週目でリタイアしてるんで、ちょっとそこの疑問、
はい、
そこがまた、また同じことやっちゃうんじゃねえかなと思いながらも、まあまあ、ちょっとそこはもう我慢しながら走った感じかな。うん、
おー、
うん。
それでも一応、予定通りの6時間で。
予定通りの6時間で、いけた感じですね。
いけた感じなんですね。
うん、
で、まあ、最後5周目に 入るんですけども、ちょっと5週目はここは順番を変えて、先に田中さんの方から、ね、ああああはい、お話を伺おうかなと思うんですけど、ラスト。
ラスト。
これも4週目終わって、あれですよね、あれ、4週目じゃなかったでしたっけ、ちょっと藤岡さんになんかちょっと話しかけられてませんでしたっけ、あれ3週目かな、なんかツイッターで田中さんなんかどうですかみたいなこと言われてませんでしたっけ。
ツイッターで俺、
はい、藤岡さんのツイッターで。撮られてませんでしたっけ、あれ3週目か4週目か分かんないですけど。
写真？写真？
あの動画です。
ああ、撮られてたかもしれない。
で、5週目じゃないかな。その時に、ちょっと、疲れてそうな感じは見受けられたんですけど、
うん、
画面越しには、
うんうん。
で、そこで確か5週目向かうところだったような気がするんですよね。
ああ、かな。
やっぱりあれですか、肉体、ちょっと、なんか、まあ、100マイル走れば疲労はあるんでしょうけど、
うん、
そこへの疲労具合っていうのはどうだったんですか。
だからね、要はさっきも言ったように気持ち悪くなってきてからジェルと、
はい、
取れなくなったんですよ。
はいはいはいはい、
だけどそのマリコさんが、まあ、エイドで、まあ、最初のマキキかな、マキキでスタートゴールのところ、
はい、
で、ね、お粥とかを準備してくれてたんで、
はい、
もうそこでちょっとお粥とかをすげえ食べて、で、はい、もう基本的に走ってる間はもう補給せずに、もうエイドでそのご飯を食べるっていう戦法にそこで切り替えたんだよ。もう。
ほ、あ、リアルフードに切り替えたんですか、5週目は。
もう5週目は全部リアルフードかな。
へ
ぇー、うん。で、
何を食べたんですか、そのエイドで。
あ、お粥。
あ、エイドにもお粥があった
の。いや、違う、マリコさんが準備してくれてたの。
あ、で、マリコさんがいらっしゃって、そこを食べたって感じなんですか。あー、なるほど。
うん、
へえ、うん、そう、どうでしょう、やっぱおかゆっていうのはやっぱりあったかい分胃もちょっと活発になって元気になるとかもあったんですか。
いや、あったかくないや、あったかくなかったんじゃないかな。でも別にあったかくなくても全然関係なかったんで、全然食べれるし、うん、冷たくても全然 OK だったんで、うん、でまあ
特に、うん、はい、
あ、
いう、あ、どうぞどうぞ、すいません。
まあ5周目はなんか6時間で走る予定だったんですけど、ここはちょっとさっきも言ったように気持ち悪くなったんで、はい、エイドで補給とかをするっていうんで、まあ6時間半かな、うん、なってしまったっていうような感じかな。で、まあ5周目出るとき3位だったんですけど、まあ次の、マノアのエイドついた後に、はい、まあ追いつかれてしまって、まあそこで4位になった感じかな。
うん、
で、マノアでもそのマリコさんがいたんで、その、まあ、おかゆを食べて、まあ、行くような感じで走ったかな。うん。
うん、
まあ、もうその時はもうちょっとすげえおえつとか出てたけど、もうとりあえずもう行くしかないかな。はい、行くしかないというか行くしかないから、とりあえず頑張って走った感じだね。
じゃああれですね、結果的にもし、マリコさんが気になったら結構危険なところもあったって感じなんですね。
まあそうだね、うん、でただ最後のヌアのところはまあサポートが入れないんで、はい、なんだけど、そのヌアにはですね、女性の日本人の女性の方がいて、
はい
はい、山田ひろみさんって方がいて、でその方がいろいろやってくれた、はい、まあボランティアでいたんだけど、
あ、そうなんですね、はい、
で、
はい、
その方にその例えばスープにですね、そのさっき MB が言ったようにご飯のちっちゃいのがあるんで、それをこう、
ピンポンなボール、はいはいはい、
それをスープにぶち込んで、もうそれを補給していくっていう。
ああ、なるほど、はいはい、うん、はいはいはいはい、はあ、
でまあそこでもその補給をしてもラストはまあまあ一生懸命走ったっていう感じかな。
うん、
ちょっとトラブル的なやつが、ヘッデンのライトが切れてやばかったんだけどね。最後どれぐらいだろうな。日の出30分前ぐらいにヘッデンの電池が切れて。
へー。
ただ、腰ライトはあったから。
はいはいはい、はい。
まあ腰ライトだけでも走れた。登りだけだったから、はい、腰ライトだけでも行けたんで、まあよかったんだけど、ちょっと危険だったかな。うん、
もう少しちょっと、あれですかね、タイミングが変わったらちょっと。
やばかった。
ことなんですね。
うん、で、
で
結局ですね、気持ち悪いのはですね、やっぱさっきも言ったように、最終的にもう無理やりその BCA を飲み続けたら治ったんですよ。は
い、それが BCA の影響か時間か分かんないですけど。
いや、はいはい、多分ね、単純に水を入れることによって気持ち悪くなるのが治るたんだと思う。
ああ、はいはいはいはい。
その BCA のやつは要はハイポトニック飲料っつって吸収がいいわけだから。
はい。
無理やり取れば、それだけ吸収するんだよね。で、最終的にはそれでも、やっぱジェルが取れるようになって。
はい。
もうなんだかんだ言って、まあ、復活したって言い方も変だけど、まあまあ、はい、最後は普通に走って、そのままゴールできたかなっていう感じがね。
あれ、それは BCA って普通にあの、あれですか、市販の日本でも売ってるやつですか？
日本で売ってる、あの、粉状のやつをこう溶かして飲むやつかな。うん、アミノバイタルが出てるやつ。うん。いや、結構安い。
味の素のやつですか？うん、はいはいはいはいはいはい。なるほど。うん、で、結果、田中さん、田中さんの予想のゴールは何時間想定だったんですか？
8時、26時間想定。
そうすると、じゃあ、ほぼ、
まあ、30分。ほぼ
っていうか、じゃあ、もう、正確に、定刻通りに。
30分遅れたのは、まあ、あれだよね。その、補給とトラブルとか、はい、まあ、あと途中で、ウェーとかやってたから。はい、まあまあ、その辺がなければ、まあ、まあ、だから
想定通り、
ちゃんと想定通り走ってたら、3位にもなれたのかもしれないけど、まあまあ、そこはね。うん、3位の方もペーサーがいたからさ。
はいはいはい、はい。
ペーサーが
いる。まあ、その差も大きいですね。
なかなかね。そうだね。そういう意味じゃ、まあまあまあ、ほぼ予定通りに走れて、まあまあ満足した感じですね、今回は。うん、まあ久しぶりだね、なんか、こんだけ、まあトラブルはあったんだけど、こんだけちゃんと普通に、海外レースを走れたのはすげえ久しぶりだなっていう、そんな感じだね。
うん、うん。まあ、結果タイムとしては26時間30分52秒という、はい、まあ、ほぼ想定の範囲内で、ゴールされて、
はい、
で、総合4位。
総合5位。
総合5位ですか？
男子4位。
男子4位ですか？
うん。
っていう、まあ、会心のレースが。
まあ、会心、まあ。
会心までいかないですか？
会心までいかないかな。ま、満足、俺の中では満足いくレースってあるけど。
はいはいはい、はい。まあ、でも、ウエスタンステーツに向けてちょっと弾みのある、
まあそうですね、ちょっと疲労骨折しちゃってあれなんですけど、
はいはい、はい、なったなっていうところなんですね。
まあまあそうですね、弾みになっといいなと思いますね。はい、
はいはい、で一方送り風清さんですよ、もう、
はい、
5周目
まず4周目のその最後、あ、はい、ヌアヌを出てヌアヌの前にヌアヌ入る直前に、はい、やっぱりどうしても眠すぎたんで、
はい、
一旦なんかでっかい木の根元で座って5分ぐらい目つぶったんですよ。
はい。
で、若干復活して、ヌアヌのエイド入って、
はい、
で、ヌアヌからマキキに一旦ガッと登った後、なんだろう、柵、フェンスがあって、
はい、
なんつうんですかね、フェンスを越えるっていうか、フェンス開けて通る道が一個あって、そこを越えると結構走れる下りになるんで、はい、そこを結構気持ちよく下ったんですね、4周目の最後。
はい。
で、タイム的にも多分それが一番、なんだろう、4周目のヌアヌからマキキっていうのが、まあまあ、早いタイムになってんのは、はい、なんかそこで若干復活したっていうのがあって、
はい、
で、あ、これでもうそのカットオフは間に合うなっていうことで、4周目終わりかけたところで、あと50メートルで、その、ネイチャーセンターってところでもう一回また左足のつま先をぶつけたんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、今までずっとあれしてたのを、はい、一回そこでパッとぶつけたら、なんか今までにないパキっていうような感じがして、
はい、
若干足引きずる感じになっちゃって、あれやべえなっつって、はい、エイドに入ってったんですね。
はい。
で、今まではぶつけてて、多分もう爪死んでるだろうけど、めんどくさいから靴下脱がないでそのままで行ってたんだけど、なんかちょっとやばい感じがしたんで、もう田中さんとかゴールして皆さんいたんだけど、はい、一旦座って靴下を脱いだら、爪が、なんだろう、完全に割れてたんですね。爪の根っこからもう割れて、パカってこう開けば取れる状態、
ね。はいはいはいはいはいはいはい。あ、はいはい、なるほど。すげえ痛いですね、それね。
で、 あれと思ったけど、ちょっと変な駅が出てきたりしてたんだけど、
はい、
まあ、田中さんが、うん、大丈夫、大丈夫、行けるよ、つって、普通に言ってくれたんで、僕も、じゃあいいかなと思って、バンドエイドだけ、はい、二重で貼って、はい、で、まあ、靴下だけ新しいの、片方だけ変えて、で、靴履いたら、その、ぶつけたばっかりの時は足引きずってたんだけど、
はい、
靴履き直したら、なんかバンドエイド貼ったら大丈夫な感じになったんで、あ、まあ、こんなの大丈夫かなって感じで、はいはいはい、5周目をスタートした。
はい。
で、まあ結構、その、カットオフタイムの、15分前ぐらいかなに出てったんだっけな、うん。なので、まあ、それなりに時間は自分の中ではまた7時間半で帰ってくりゃいいっていうのがあったんで、
はい。
いけるなっていうのは全然あったんですよ。足も全然まだあるし、コースももう、
覚えてる。
4回も。
はい。
行ったとこだから分かってるし、これからもう、いや、昼間の時間だから、暗くもないし、うん、眠気も、まあ、とりあえず眠気っていうのは落ち着いたんですね。幻覚はずっと見えてるんだけど、眠気自体はないんで、はい、ずっと動き続けることはできるなって思ったんで、自分の中では、もう大丈夫っていうのは思いながら、ずっと、まあ、それでも一応計算は、しながら、ここからここまでは、こんぐらいの時間っていうのは、それぞれ、そのセクションの中でもさらに小分けして覚えてたんで、
はい、
時間計算しながらずっと走ってたってなりますね。で、うん、大体、自分で走ってても僕が最後だなってのは分かってたから、これから抜かしていく人はもうみんなゴールできねえなと思いながら、みんな抜かしていってて、
なんかそれちょっと感じ悪いですね。
だって今更僕に抜かれるようじゃ、この後、その、間に合うわけねえなと思ってたんで。
死神だったんですね、もう。
もうスイーパーみたいな感じで、行ってて、
はい。
で、マノアに入って、マノアに入ったら日本人の人が一人、もうその場で DNF するっつって座ってたりして。はい、であとさらに僕の後ろから3人ぐらい、まだ向かってるっていうのがいたのは分かってたんですよ。
はい。
一応追いかけてるっていうのは。それの中に日本人の女性の方も一人いて。
はい。
で、その人たちが間に合うのかなと思いながら。で、マノアも、僕はまあ、それなりに時間計算してあるから大丈夫だなと思って、こう、なんか味噌汁にやっぱりご飯入れてくれて、それ食ったり、なんだりしてた。はい、お前ちょっともう早く行けよみたいな感じで、フィールドの人からもせかされながら、
言われます、ね、
分かった分かったっつって、で出たりして、でマノアの滝っていうのがあって、そこから、はい、遊歩道からトレイルに入るんですけど、そこでその後から来た人たちとすれ違ったんで、
はい、
これそのそこからまたそのマノアのエイドまで10分、うん、頑張って走って10分ぐらいあるんで、もうその時点でちょっと厳しいんじゃねえかなと思って、まあ、すれ違って、で、日本人の人もいたんで、まあ、頑張って、あ、もうちょっとだから頑張ってって言ったりしたんですけど、結局、はいはいはい、まあ、結果的にその人たちはもう1分足りなくて、もうそこでカットオフになっちゃったって感じだったんですね。だからやっぱりそこでもうまた僕がラストランナーになっちゃって、で、またヌアヌに向かうところでもずっと、また淡々と計算しながらも走ってて、ヌアヌに着いて、
はい、
もうその時点で後ろ、もうそこで、ヌアヌのエイドの人に僕の後ろにいるのって聞いたら、なんかよくわかんないみたいなことで、全然把握してなかったんで、その後ろの人たちもその時点ではまだ間に合ってるかどうかはわかんなかったんですけど、で、またヌアヌでまたゆっくり、してたら、お前早く行けよ、みたいな感じで、言われて、で、そこで、ジュースを、スムージーをなんか作ってて、マンゴー、バナナ、オレンジジュース、スムージーをなんか大量に作ってて、それを飲んだらすげえうまいから、
港区女子みたいな飲み
物なんか。それが4週目の時も出てて、それもその時も2杯飲んで、で5週目来たら、うん、また新しく作ってるから、ちょっとそれ欲しいからもっとちょうだいって言って、何杯かもらってたら、わ、うん、かったわかった、早く行けよって言って、なんかやっぱり早く行けって、わかった、ちょっとトイレ行ったら行くから、ちょっと待っててって言って、でトイレ行ったりして、で、またみんなにありがとうって出てったんですよね。
なんかちょっとわがまま男子みたいな感じになってますか、大丈夫ですか？
いや、だからもう僕の中ではまあ間に合うっていうのはあったって。
計算上ね。はいはい、
はい。はい。だからまあそんな焦んなくていいんだよっていうようなことを思ってたんですけど、一応みんなが心配してくれて、はい、早く早くっつって、うんうんうん、まあ、それに僕が最後行けば、あとはもう片付けだけだから、早く行けっつって、追い出してくれた感じなんですよね。
ちょいちょい感じ悪いってことはします、大丈夫ですか？
いやいや、みんな優しいから。
あ、本当です。
はい。もうずっと優しかったんで。
ですか？
で、あとはまた、まあ、また来た道を返すって感じなんで、
はいはいはいはい、
帰って、で、上りは上って頑張って、で、その、この、最後の上りの、もうちょっとで頂点っていうところで、その前、最後の前を走ってた、おじさんのランナーがいて、オレンジ色の蛍光の T シャツを着てて、はい、で、僕よりも年は上そうなおじさんが、まあ、結構へばって登ってたから、追い越すときに、まあ、一応、ちょっと、拙い英語で、お前は、その、時間内にゴールできると自分で思ってるのつって、Do you think? 聞いたら、あ、なんか頑張って走るみたいなことを言ってたから、本当は、まあ、後から考えると、ここで、じゃあついてこいっつって、引っ張った方が良かったかなとは思った。
なるほど。
後から考えたら思ったんだけど、はい、その時は自分も、まあ一応自分のペースで行かなきゃなと思ってたから、じゃあ頑張れよっつって、
ジミーちゃんじゃないですか、
お前もな、っつって、で、置いてきちゃった。で、まあ、ちらちら、後ろ見ながらも走ってはしたんだけど、まあ、全然、
来なくなっちゃって
、で、その柵を越えて、下りの走れるところもバーって走って、全然足は、はい、ぶっちゃけ全然足は残ってたんで、わーっつって走って、降りてきて、もう、自分の計算では、15分前ぐらいには、ゴールできるなっていうような感じがあって、
はい、
それで走ってて、で、やっぱそれでもさっきのおっさんがもしかしたら来るんじゃないかと思って、ちらちら後ろを振り返ってたんですよね。
はい、
で、今考えると、その、コースマーキングのテープがオレンジ、はいはい、確か、
ハートのコースマーキングが、
はい。ハートのコースマーキングが3色分かれてて、
はい。
最後のヌアヌからマーキキに帰ってくるのは、オレンジ色のコースマーキングだったと思うんですよ。
ああ、なんかレグごとに違うってことなんですかね、コースマーキング。
そうです、レグごとに。
はいはいはいはいはい。
で、それで、パッと振り返ったときに、その、オレンジが、たまにおっさんに見えたのかなって思う。
小栗さんが。
はい。幻覚なのか何なのか。幻覚っぽく。
はい。
オレンジの T シャツを着てるおっさんっていうのが頭の中にあって、で、はい、パッと振り返った時に、オレンジのその光ってるコースマーキングが見えた時に、頭の中であれ、あのおっさんかなっていうのを考えちゃってて、
はい。
なんかもうすぐ来んじゃねえかっていうのを、頭の中であったんですよ。できちゃった。はい、で、じゃあ、ちょっと、一緒に行くかと思って、チラチラ後ろを見ながら、おじさん待ちながら走ってたんですね。
はい。
ゴール2、3キロ前ぐらいかな。自分の中では、まあ、これならもう大丈夫だなっていうような。
はいはいはい。
で、そこでそうやって、後ろを振り返りながらゆっくり行ってて、まだかな、まだかな、って言ってたんだけど、結局来ないんです。
その方が、はい。
はい、おっさん来なくて、来ないなと。で、残り 1.5 キロ、2キロから 1.5 キロぐらいになった時に、時計見たら、あれ、もうこんな時間だ、やばいなっていうのが、最初に気づいて、
はい。おじさん心配してる余裕じゃねえと。
これちょっとまずいってなって、はい、そっからはかなり本気で走ったんですね。で、それでもう上りも走るようにして、だーっつって 1.5 キロぐらいを本気で走って、ギリギリ何分前だっけ
?3分前。約もう、本当
3分半ぐらい、
ね。3分前ぐらいですね。
3分半だね。
うん、で、駆け込んだって感じですね。ほんと駆け込んだ。本当に最後だけ、最後が一番早いんじゃないかってぐらいのスピードで走って、駆け込みましたね。はい。そんで、ラストマンで。
ラストマンってことだよね。一番盛り上がってるというか。どうでした、田中さん、このゴールを現地で見られていて。はいはい、最終ランナー。
マジで、
小栗一夫さんが来た時に。
マジで来ねえと思ってたね。うん、いや、MB の前の人とのタイム差を考えると、多分、あれ、その前の人が確かね、ヌアの MB の30分ぐらい前に出たのかな、だったんじゃないかな。なんかね、その計算すると、もう、いや、結構やべえんじゃねえかっていう感じだったよ、なんか。
うん、そうですね。すれ違ったのは結構上の方ですれ違った感じはありましたね。うん、多分白髪のおじさんだったと思うんですけど。はい、
なんで、いや、ちょっとやべえんじゃねえかっていう、要は、ヌアの出たのは最後なんだけど、その最後の前の人が来ないんじゃない？
はいはいはいはい、はい、
うん。本来それが来て MB が来るからさ、その人も来ないし MB も来ないから、いや。現地にいた人たちはもうちょっとダメかもねみたいな空気が流れてた。
めちゃくちゃ興奮の渦でしたもんね。
そうだね。うん、
まあ、藤岡さんの動画見ましたけど、もうコッシーさんとか超興奮しましたもんね。
誰が来るか分かんないからさ。
はいはいはいはい。
誰が来たのか分かったけど、それが MB なのか違う人なのかっていうのがあって。でそれで MB だったから、こうやっぱすげえ、やっぱ興奮したよね。
はあ。練習はあまりしないけど、レース中ずっと計算はしてるよってことなんですね。
そうですね。計算だけはずっと、うんうん、ずっとしてましたね。それはまあ、ループだからっていうのはあるとは思うんですけど。
まあ、これがワンウェイだったらちょっとまたね、違ったところっていうのは。
ワンウェイだともう全然多分わかんないですね。もうそのインスタの時なんて計算も何もできないから、次のエイドまであとどんぐらいかっていうのも全然わかんなくて、うん、まだかまだかっていうのをずっと思ってたけど、ループだからもうあと、どんぐらい走ればエイドがあるっていうのも完全に分かってるから、計算も何でもずっとできますんで、それは楽ですね。
うん、なるほど。まあね、確かに、まさかとは言わないですけど、
うん、
びっくりしましたよね、このゴールシーンは。
あ
日本にいる人間分からないじゃないですか。で、まあ、シンさんとやり取りしてて、
うん、
いや、そのコッシーさんと太郎さんは大丈夫だと。
うん、
やっぱ小栗さんがちょっとギリギリじゃないかと。これどこなんだろうっていうのをちょっと2人で話してて、いや、これ小栗さんいけるよっつったら、したらまさかの3分前ゴールっていう。
いや、まあもっと本当は、だから、本当はもっと楽にゴールができたんだけど、余裕があったはずなんだけど、ちょっとおっさん待ってたら大変なことになっちゃった。
普段出さない優しさを出すからになっちゃったっていう。
そうそう、おじさん来んじゃねえかなと思ってて、だけど潰れてたからなと思いながら、なんか振り返ったらオレンジの方がチラチラ見えるから、あれかなと思って、こうよく見たりしてたんだけど、結局ダメだったって。
ああ、なるほど。で、まあ、そんなハートを終えられて、まあね、このレース後というのもちょっとお話を伺いたいんですけど、田中さん、レース後26時間、まあ、ほぼ想定通りで走られたんですけども、
はいはいはい。
まあ、やっぱりそこら辺の疲労度、疲れ具合っていうのはいかがだったんですか？想定、それも想定の範囲内でした。
いや、今回ね、すごかったのはね、だいたい四頭筋が全く痛くなかったね。
はい、おー、それはじゃあ、下りでやっぱり練習積んできた成果が。
いやー、ちゃんと脱水に気をつけたからだと思うよ。 その
筋肉の損傷が少なく済んだみたいな感じ、ね、
熱中症にならなかったから結局、
はいはいはいはい、
あの氷を首から巻いたりとか、まあまあ、はい、最後は気持ち悪くなったけど、とは言っても3週、はい、4週目の途中まではちゃんとあの水分補給できてたし、
はい、
まあ、そこが良かったんじゃないかなと思うんだよな。
うーん、
だから走りながら思ったのは、うん、去年がダメだったのはやっぱりちょっと金曜日に入ったりとか、
はい、
あの時差ボケの段階でちゃんとそのなんだろう水分補給の計画とか、まあ、ちゃんとできてなかったとか、
だ
から
、
時差ボケプラス熱中症みたいな感じだったんじゃないのかなって今思えば、はい、だそこちゃんと対処できればまあまあそのあの足も痛くならずゴールできるんだなという感じかな。まあ何気に今回は前日でもちょっとビールを飲んでたからね。
珍しいですね。
まあまあ1本ぐらいだけどね、うん、
はいはいはいはいはい、はい、ほう、まあじゃあやっぱりあれですかね、海外レースは、まあ、ギリギリに現地に入るよりもやっぱりちょっと余裕を持たせて、
そうだね、あとやっぱりね、暑さ対策だろうね、
はいはいはい、
まあ暑いところで走りになったらそこをちゃんとやるべきかなっていう気はするね。まあ相変わらず補給が最後までうまくいかないんです、でそこはまだまだ課題があるかなと思ってはいるんで、うん、また考えなきゃいけないかなと思ってるけど、はいはい、そんな感じですね。
まあ、あと半年ですかね。
もう半年もない、半年もないよ、もう
半年ないですか。
半年ない、
はい、なるほど。じゃあ一方小栗さん、
はい、
まあ、バンクエット等々もあったと思うんですけども、レース後いかがでしたか。
レース後は、まあ、レース中からもう特に胃の不調も全くないし、
はい、
足もまあその爪が死んでるっていうのはあるんだけど、そこまで筋肉の変な痛みっていうのもそこまで残んなくて、まあもちろん次の日は歩きにくかったりっていうのはあるんだけど、
はい、
あれで多少なんかこうレース終盤ぐらいから咳が出るなっていうのがあって、
おっと、
なんかこう風邪かなみたいな感じがあって。
はい。
で、バンクエットが、なんだ、ゴルフ場の、なんつうんですかね、あれ、セレモニーホールみたいなところでやるんだけど、
はい、
そこがもう冷房が異常で、
外人仕様な。
もう本当に、半袖短パンで、ハワイだと思った半袖短パンで行ったら、もう極寒でもう、そこでずっと座って、こう、外国の人が何か面白おかしく喋ってるおしゃべりをずっと聞いてるっていうのを3、4時間ずっとやってたんで、この風邪ひかないやつはいないみたいな感じになってたんですよね。
まあ、レース後免疫も落ちますからね。はい。
そう、免疫も落ちてるから、ああ、これ風邪ひいたなと思って、はい、咳も出て、なんかこう、寒いなっつって、はい、はい。帰ってきました。
日本に。
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 はい、日本に帰ってきました。はい。もうしっかり帰ってきて、飛行場もしっかり普通に通って、
通って、
お家まで帰ってきたんですけど、なんかどうもやっぱり具合が悪いなと思ったんで、病院に行こうと思って、はい、最近はその熱が出てると、おいそれと見てくれるところがないんで、
そうですね、発熱外来があるところじゃないと無理ですよね。
発熱外来があるところじゃないとダメなんで、はい、家の近くの発熱外来あるところを探して、だから水曜日に帰ってきたんで、木曜日の朝、朝一で電話して予約して、で、そしたら、じゃあ、すぐですよ、つって、10時に来てくださいって言われて、10時に行って、で、PCR 受けて、で、診察受けて、で、一応、そのお医者さんにも、ちょっとハワイ行っていっぱい走ってきたりしたんですけどね、へへへ、つって、まだその頃はまだ風邪だと思ってるんで。
浮かれたやつが来たの。
ちょっと海外帰りみたいなことを言って、で、風邪薬でももらって帰ろうと思って、で、まあ、その、ちょっと咳が出て熱があるぐらいで、他には何頭痛とか何もないですって言って、で、薬もらって帰ったんですけど、昼過ぎに電話があって、あ、はい、陽性ですよって言われて、あの、 しっかりコロナも持って帰ってきましたね。
ポジティブだったんですね。
もうしっかりポジティブでしたね。
まあね、仕方ないっちゃ仕方ないんでしょうけどね。
まあどこでもらったかっつうのが全く
分からないですもんね。
出国の時なのか飛行機なのかもしくは向こう
ついてかもしれないですからね。それは本当に。
だから発症したのがもうすでにレース後半、まあ終盤っていうか終わったぐらいからもうなんとなく咳は感じてたんで、まあその2、3日前って考えると万が一もしかしたら日本ですでにもらってたかもしれないじゃあしんないですね。はい。
まあでも今ね、お話ししてる限り、さほどそこまで何か症状が重そうな感じでもないので。
そうですね、もう熱も下がって、若干咳は残ってる感じがあるぐらいですね。
うん、まあでもね、このお話ししても特に今咳されてるタイミングなかったんで。
はい。
まあ良かったですね、本当に。軽症というのか分かんないですけど、まあこうね、なんか。
そうですね、まあ逆にそれで分からないまま仕事行っちゃって、仕事場で
負
けらすのが一番良くなかったんで、長い休みの間で良かったって感じです、ね。ちょっと休みが伸びちゃって、迷惑はかけてるんですけど。
まあでもいいんじゃないですか、疲れてると思います。
はい。まあ、ね、皆さんにはちょっと僕がいなくてもまあ大丈夫ってことが1週間かけて分かったんで、それがちょっと伸びただけなんで大丈夫です。
そんなもんですよ。じゃあ総じて小栗さん、初めてもう参加されたハートというのはもう総評をしていただきたいんですけど、どうでしたか、はい、初めて参加されたハート。
もうハート初めてのハワイもそうですし、はい、まあ、ハート、もうその、トモさんからも、今まで参加した人からもいろいろ話聞いてた、ポッドキャストでもうずっと聞いて夢に見てたハートもそうですし、もうやっぱり話通り、はい、もう最高の大会でしたね。その、うん、関わってる人みんな優しくて、ランナーももうその、速いランナーも、もう遅いランナーもみんなすれ違うたびに、ナイスワークとか、グッジョブとか、もうみんな声かけ合って、もうずっとそれを、もうそれ言い続けてるから喉を悪くしたんじゃねえかっていうぐらい、ずっとそれをみんなで言い合ってたんで、みんな優しくていい大会でしたね。本当、なんでみんな申し込まねえんだろうなって、もう思いますよ。
やっぱあれですか、ハワイに行くと、ちょっと人見知りは良くなる傾向はあるんですか？
今回、その、太郎さんとかコッシーさんと初めて、はい、もう本当初めて会ったって感じじゃないですか。
はい。
なのに、もう同い年っていうのもあって、
まあ、
帰りには、
ね、はい、
はあ。帰りにはもうコッシー、太郎ちゃんって言い合ってました、
ね。一つだけっていいですか？マジでそれ偉そうだろうな。はい、それどういうことですか、それ。兄さんたちに対して。
いや、もう、まあ、一緒に。
はい。
一緒にこう、ハートの旅をした仲だから、
はいはいはい、
そんぐらい仲良くなっちゃうって感じですよ。
どうも、ほんま。まあでもそのくらいね、こう、やっぱ苦楽を共にすると、やっぱり、短い人見知りの小栗さんでも、ね、
はい、
こう、心打ち解ける時間が短くなるってことなんですね。
そう、もう一緒に長い、短い間だけど、濃い時間だったから。
濃い時間だね。
あれ、あ、じゃあハートじゃねえ。ハワイ行ったことあるんですか？
私あります、一回、はい。
あ、そうですか。ハワイ行くとみんなこう、親指と小指が、
あ、これですよね。
立つじゃないですか。
はいはいはい。ルーズハングってやつですよね。
あ、そう呼ぶんですか。だから、はい、僕行く前は、そんなの恥ずかしくて、僕は行ってもできねえなと思ってたんですけど、
はい、
もう不思議とハワイ行くと、親指と小指伸びるもんだなって。
ああ。
走りながら
大丈夫ですか？オウムと写真は撮らなかったですか？大丈夫ですか？
何それ？それは全然わかんない。
いや、そういう詐欺があるんですよ。ハワイに行くと。オウムの肩、オウムを肩に乗せられて写真撮られて、
はい、はい、はい、はい。
あるんですけど。
ああ、聞いた、トルコで聞いたことあるけど、ハワイでは、そんな人は、田中さんいなかったですよね。
いなかった、いなかった。うん、
いなかった。
まあ、目抜き通り行くとあるんですけど、じゃあ、詐欺にも引っかからず。
うん。危なく、メシアではぼったくられそうになったけど。
あ、なるほど。まあ、それはありそうですね、海外は。
うん。
確かに。
それは事前にギリギリ防いだから大丈夫です。
さすがです。 田中さん、はい、今回、ハート何回目ですか今回は3ですか
?3 回目。うん。
何回目ですよね。うん。いかがでしたか ?3 回目のハートは。過去のリハートと比べて、やっぱりあれですか、今回が一番。
はい。ちゃんと走れたかなと。
うん、ああ。じゃあ今後とも、うん、もし機会があれば、ハートは、
そうだね。
参加したい大会の一つ。
まあ、ベテランになりたいから、とりあえず、あと一回は走りたいかな。
ああ。なんか、ベテランになると、ちょっと自分も藤岡さんに来ましたけど、もうあれですよね。ほぼ出られるみたいな感じになるんですよね。
う
ん、
まあまあ、そうだろうね。うん、
ああ。
なんか、
いいです、ね。
ハワイの人たちみんな僕のこと知ってくれてるんで。
さすがにハワイの人も JR って言うんですか、はい、それ言わない人です
か、ね、あの、ハワイの日本人の方だね。
ああ、はいはいはいはいはいはい。まあ、でも、田中さん、インタビューされてましたもんね、ハートの。
ああ、した。
見ましたけど。
うん、した、うん。そう。
でも、あのインタビュアーは今回初めてかって聞いてましたよね。
ああ、だって、あれに、あ、インタビューしてんだったら外人なのだって。
あ、あれ外人の方なんですよね。あ、そうかそうか。日本人の方は、やっぱりもう、田中さんのことを。
わし、うん、多分知ってると思うよね。今回、まあ、なんか、あれ、なんだっけな。ね、男性でね、5位に入った。まあ、総合でね、総合で7位かな。男性で5位の山田武さんですね。
山田武さん、はい、いらっしゃいます、
ね。山田武さんは、はい、あの、まあ、すごい前後してて、で、あの、このポッドキャストも聞いてくれてるっていうふうに言ってたんで。
あ、この方はあれですね、ハワイ在住の。
の、はい。
方なんですね。はいはいはいはいはいはい、はいはい
はいうん。楽しく聞いてくれてるって言ってましたんで、はい。
また、ありがとうございます、本当に。
行ってお会いしたいかなと思いますね。
そうですね。ハワイ、行ってみたいな。まあ、行ってみたい、レースに出てみたいですね、ハワイ行ったことあるんで。
だから、まっちゃんも行けば、多分山田さんに話しかけられるんで。
恥ずかしい限りでございますが。
はい、そこは、あの、向こうも多分知ってると思うんで、はい。
はい、ちょっとね、当選するように頑張ろうかなと思います、本当に。
はい、ぜひぜひ。
小栗さんもじゃあ、もし機会あれば、また、
はい、ハート。そう、また機会あれば出たいと思ってますね。今度は、なんか、もうちょっと違う形で。前、ゆかさんがわらちで完走してたんで、はい、僕も今度わらちで出たいなと思ってますね。
詰めなくなっちゃうよ。
で、なんかわらちで走ると足ぶつけないってゆかさん言うんで、結構。
人によるんじゃないの、うん、
ちょっと今年はわらち練習しようかなって。この、その、去年わらちで、あれ、ゴンタケ100出て、半分でやめちゃったんで、ちょっともうちょっとわらちの練習もしようかなと思ってますね。はい。
じゃあ2023年はわらちということ
で。今年はわらちの年ですね。はい。以上です。
頑張ってください。
まあちょっとね、サンダルランはちょっと我々も全然わからないんでした。まあ、総じてやっぱりハワイのハートは楽しい大会というのが伝わりました。
はい。
いや、そうですね。ちょ最後にじゃあ、小栗さん、今回小栗さんがね、話してましたけど、やっぱり、勇気と希望を持たせたいって、小栗さんおっしゃってたんで、まあ、これからハートを走る方ですとか、はい、これからね、100マイル挑戦される方、ね、言ってましたね。まあ、僕でも走れるからみんな勇気を持ってっていうのがありましたけど、なんかこう、メッセージがあれば。
まあ、そうですね。
最後に。
いや、もう本当に。
締めですからね、これ。
あ、マジですか、はい、本当に僕みたいなその練習量も少ないし、あ、その毎日のようにも走ってないような、もう45歳のおじさんでも、お、一応真面目に練習はしてるつもりですけど、量的にはそんな多くないんで、本当に200キロ300キロ走ってる人がなんかまだ100キロ踏んでから行きますみたいなことを言ってるんで、そんな、うん、めんどくさいこと言ってないで、100マイル走りたいんだったら、何でもいいから早くエントリーして、そのために、ちょっとした練習すれば、誰でも走れますよっていうようなことは思いますんで、躊躇してるぐらいなら、さっさとエントリーしちゃえばいいと思いますんで、皆さんどうぞ、怖がらずに走ってください。すぐに。以上です。
まあ、猪木さんで言う、あれですよね。迷わず行けよ。行けば分かるさってことですね。それはもう。
そうです。見る前に飛べってことです。
はい。まあ、とは言っても、小栗さんもある程度バックボーンもあるんでね。急にはね、急には無理ですよね、やっぱり。
急には無理ですけど、そんな、月間に300走ってる人っていうのも、急にではないとは思うんで。
ですね。
もうそんな人は多分いつでも走れると思う、うん、走り方さえ、はい、やりゃ誰でも走れますんで、
まあ、そうですよね。申し込みすればちょっと心も変わるかもしれないですからね。
はい、僕もイースタンだって100キロさえ走ってない時に申し込んだんで、だから、うん、とりあえず申し込んで走りゃいいと思いますんで、皆さん頑張ってください。
ありがとうございます。ではハートの回、素敵なお言葉頂戴いただけたのでこれで終わりにしたいと思いますが、最後に業務連絡させていただければと思います。質問フィードバック等は、ツイッターよりハッシュタグ WeLoveTimer、ハッシュタグタイマーズとつけ投稿をお待ちしております。でまたドネーションも引き続き募集しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、今回もスピンオフ企画、スピンオフでもないんですけど、まあ企画とレースの企画としてお話しさせていただきました。はい、今回は1週間前に、参戦されたハート100に関して、まあ、田中さんとグリさんからお話聞けました。お二方ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。